重徳和彦のフューチャースピリッツ。
皆さんこんばんは。改めまして尾平浩一です。毎月第2金曜日のこの時間は重徳和彦のフューチャースピリッツをお送りしています。通常ですと重徳さんが実際にこの羽スタジオに来て様々なゲストさんとトークを展開させていくんですが、現在はコロナウイルス感染拡大防止のため FM 岡崎のスタジオも対策をしております。そのため今日はお伝えした通り、重徳さんには電話をおつなぎして様々なことを伺っていきたいと思っております。それでは重徳和彦のフューチャースピリッツスタートです。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
改めまして今日のフューチャースピリッツは、コロナウイルス感染拡大防止のために重徳和彦さんとは電話にて、現在はつながっており、実際に出演していただくことになっております。それではお声掛けしてみましょう。重徳さん。
はい、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、重徳さん、現在はどちらに今いらっしゃるんですか？
はい、今ですね、東京で、
はい、
まあ、国会の仕事も終わりまして、自分の宿舎の部屋に戻ってきたところなんですよ。
国会の方もかなりやっぱり密な話し合いが行われてるんじゃないですか？
そうですね、まあ、話自体は密だとしても、あんまり密接に近寄って喋っちゃいけないということでね、だいぶ会議も一つずつ席を一人ずつ開けて終わりになったりとか、一応いろいろ縛りがありますよ今。
もう本当にもう状況から見ても完全な非常事態ですもんね。ありませんもんね、こんなこと。
そうですね、まあ、初めて、ベテランの議員さんにとっても本当に初めての経験だと思いますし、今日なんかあれですよ、参議院の本会議で、
はい、
一部ニュースになってましたけど、席を一つ置きに座るっていう、そういう、そういう風景がニュースで流れたと思うんですけどね。
はい、
でもこれも実は、参議院って今は245人しかいないんですけど、
はい、
これ作りは昔の貴族院の460席あったんですよ。
はい、
ある席は、
はい、
だからちょうど一個飛ばしに座ると、
はい、
ちょうどいいぐらいの、そのぐらいの規模なんですね。
何が構想すか分かんないですね。それで考えます。
通勤は困っちゃうんですよね。通勤はどうするのか、ちょっと今検討中ですけどね。
もう本当に毎日様々な数字ですとか状況が今日本中、もう言い換えれば世界中で変わってる状況なんですが、
おっしゃる通りですね。
皆さんももう本当に大変じゃないですか、正直。
そうですね、まあ思い起こせば2、3ヶ月前は春の桜が咲く頃には中国の習近平国家主席が日本に来るっていう、こういう話があったんですけども、すっかり消し飛んでしまいましたしね。もう世界の出来事になってますね、これはね。
うん、
からクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号っていうのが横浜にあってね、3000人もの人たちをどうするかっていう話も、これもちょっとだいぶ前のことのような記憶になっちゃってて、ね、でも実はちょっと大事な役割を岡崎が果たしたんですよね、このクルーズ船から。
それどういうことですか？
富士田医科大学岡崎医療センターが、この間オープンしましたけども、
はい、
その会員前の、まあ、病院というか、病院になる前の施設に、クルーズ船から128人の方々を受け入れたと。これはもう、国会でも本当に有名な話になってますよ。
あ、そうですか。
もう本当にみんな注目していて、検査で陽性だったんだけど、陽性だけど症状が出てないと。こういう人たちを、たくさん受け入れたんですね。
はい、
こんなことをやった、病院、あるいはそれを受け入れた自治体っていうのは、他にありませんので、本当に岡崎の名前が、全国に轟きましたね、これは。
岡崎市内では不安視される声もありながらも、実際にやった行動というのは非常に素晴らしいっていう 結果に結びついてるわけですもんね。
うん、ね、本当にいい結果が出たんで、うん、新たに感染する人とか、そこにいたお医者さんとか看護師さんも発症しません、感染しませんでしたのでね、本当にいい、うまくいった実例として大変注目されてますね。
はい、どうなんですか、
本当に。はい。うん、はい、いやいや、岡崎の地元の皆さんを、私も何ていうか、嬉しいというか、本当に誇りに思います。
そうですね、本当に思いますね。はい、どうですか、実際国会の方、国会ですが、皆さんは、感染症対策委員会ですとか、そういったものっていうのは、作られていらっしゃるんですか。
そうですね、まず、自分たち国会議員が感染源にならないように、移し合うことがないように。
本当そうですよね。
そのための、もうウェブ会議っていうものが始まってますね。
あ、そうですか。
あらゆる会議が、はい、ウェブでツイキャスとかズームとかね、僕も最近知ったんですけど、そういうのを設定して、はい、スマホとかパソコン通じて見れるような会議。
お互いに出席してるかどうか、こう顔を映して話し合うような感じなんですか。
それも可能ですね。それも可能なシステムを導入して、はい、まだ始まったばかりなんで、まだウェブ上で大議論というところまではまだ行ってませんけれども、それからまあ、どうしても、そうは言っても顔合わせて議論しなきゃいけないので、国会は本会議でも委員会でもみんなマスクをしてですね、質問する側も、安倍総理もですね、みんなマスクしたまま喋ってますよね。
テレビでも拝見しております。
はい。はい、
やはりこういったマスクというものが感染防止対策としてはまずいの一番という、結局はそういうことになるんですかね。
まあ最低限の、備えですね。それがあっても映っちゃうんですけども、ただまあ最低限の、その対策なんだと思います。それからやっぱり消毒液が、やっぱりこまめにみんながシュッシュ、はい、手を綺麗にしてますね。
もう何が一番、はい、効果があるかわからないけどベストを尽くそうっていうそういった形なんですかね。
そうですね。やっぱ自分が、ね、国会議員やっぱり元気な人多いもんですから、
はい、
陽性、実は陽性だけど無症状ってそういう人もいるんじゃないかなんてこと言い合ってですね。自分が感染源になっちゃいけないってこういう思いは共有しているところです。はい。
やっぱり今はコロナウイルス、まずこれが最優先事項として、もう国難ですよね。正直。
そうですね。はい。もうそれはもう、そうです。まあ今ちょっと議員自身のことばっかり言いましたけども、はい、まあ政府はもちろんですが、はい、僕ら国会の方にもコロナ対策本部っていうのを作りまして。
あ、そうですか。
で、私自身が事務局長を今やってるんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
この間はもう国会の中にその対策の部屋ができまして、私もいつもそこに常駐する形でこれから、やることに なりますね。
先の見えない仕事ですね。
そうですね。どうあるか、期限のない、仕事ですけれども。
誰もわかんないですもんね、世界中。
でもやっぱり今だかつてないような、政府、与党、そして野党も全部が一緒になって協議をする、そういう協議会ができたんですよ。
は
い。で、週に1回は、政府と与党と野党、みんなで話し合う、こういう場が、できたりして、結構我々ね、私なんか野党ですけどね、はい、それでも、とにかくいろんな手続き、今、お金を借りたり、それから給付金をもらったり、はい、そういうのも、非常にこう、時間が、手続きに時間がかかったり、書類がたくさん必要になったりっていうことで、なかなかその肝心のお金にありつけない、こういうこともあるのを、とにかく早くやるんだと、やるべしと、こういうことを、伝えたりですね、政府に伝えたり、PCR 検査ね、PCR と言われる、検査があるじゃないですか。あれも、なかなかこう、受けられない実態があったり、マスクがなかなか手に入らない実態があったり、そういうのもとにかく、政府に対して国民の声として強く要請すると。こんなことを。毎日やってますね。毎日。
ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当少しでも多くの国民がいい方向に向かえるように本当に、期待してるって言い方ちょっとあれなんですけれども、願ってます。
また、そうですね、
どうですか、他にもいろんな議題っていうのあるんですか今。
ああ。
ありますよね、なんか。
確かにね、はい。コロナだけで、 じゃあ本当はいけないもんですからね、あの、コロナはもちろん最重要なんだけど、
はい、
他にもいろんな法案や予算の審議はもちろん、あの、してます。ほとんど報道されません。
なかなかそうですね市民に見えない見えづらいですね、正直ね。ただ動いてはいるっていうことですよね。
動いてますよ。あの、この間も八丁味噌の GI 問題について改めて動きがあったもんですからね。これを農水省の質問委員会で質疑をやったりですね、
はい、
それからどうだろう、私安全保障の仕事をしているもんですから、
はい、
まあ、見えない敵という意味ではコロナもそうですけど、今安全保障の世界もサイバー攻撃とかですね、
あ、よくたまにニュース見ますね、
そういうものへの備えをどうするんだとか、まあ、そういうことも法案が、審議されたもんですから、ここで議論したりしてます。実はしてるんですよね、ほとんど報道されないけど、まあ、大事な話は大事な話だ、はい、
そうですね、本当そうですね、
は
い、
また
、これは今聞いてらっしゃる皆さん、愛知県にお住まいの皆さんはすごく気になっているものの一つだと思うんですが、愛知県がなぜ緊急事態宣言が、あの、国として入らなかったのかっていうのは、
うんうん、
どう分析されますか。
これはもう担当大臣が明確に答弁してるんですけども、
はい、
その感染者の数が2倍になるまで何日かかるかっていうのを専門家は注目してるんですね、
はい、
でそのスピードで言うと愛知県は緩やかだと、まあ、いいことなんですよ、
はい、
感染者が緩やかに増えていると、
はい、
ということと、あと感染するルートがある程度愛知県の場合は判明しているケースが多いということで、東京や大阪ほど深刻じゃないんじゃないかって、こういうことなんですけどね。
東京なんかものすごいスピードで上がりましたもんね、途中から。
今日も180人、190人近くなったんじゃないですかね。
はい、ねえ、もう北海道なんかもうぶち抜いてすごい勢いで上がってましたもんね。
そうですね。北海道、愛知がやばいって言われたんですけども、
はい、
まあ、これは県民、市民の皆さんがやっぱりしっかり比較して、はい、ね、行動されてるんじゃないかなと思いますが、まあでも、だからって安心というわけじゃありませんので、
そうですね、
もう今や岩手県だけですね、はい、感染者ゼロ、
あ、島根ほどありましたね、
鳥取も感染しちゃったんで、いよいよ全国で、まあ、そういう意味では岩手県だけ、あとの県はみんな、岩手県もですけど、
はい、
ね、心配しなきゃいけない段階だと思います。
もっともっとお話伺いたかったんですが、もう早いもので時間がそろそろ残り40数秒となってまいりました。沖縄、はい、岡崎市民の皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
そうですね、まあ、政府の方も国を挙げてしっかりやっていきますので、まあ、なかなか予算、給付金、
はい、
マスク、その辺も歯がゆいところがあると思いますけれども、しっかり国会でも審議していきますし、ぜひ地元で感染が拡大しないようにみんなで心合わせをして、これから過ごしていただきたいなというふうに思います。
もう、シールクさん、はい、本当に頼りにしてます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本当によろしくお願いします。
はい、皆さん、本当に、一刻も一日も早い、この収束に向けてみんなで頑張ります。
はい、ありがとうございます。東京から重徳和彦さんでした。はい、どうもありがとうございました。
はい。